3月27日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。アメリカの空母が釜山に入港する予定の前日、北韓が弾道ミサイル2発を発射しました。前回の任命が失敗に終わり空席となっていた国家捜査本部長として内部人材が登用されることになりました。ソウルでも桜が咲きました。これまでで2番目に早い開花です。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓が27日朝、韓半島東の海、トゲに向けて弾道ミサイル2発を発射しました。韓国軍の合同参謀本部は、北韓が27日午前7時47分ごろ、内陸部のファンヘイ北道チュンファ郡から韓半島東の海、トゲに向けて SRBM、短距離弾道ミサイル2発を発射したと明らかにしました。ミサイルはそれぞれ370キロ余りを飛行してトゲに落下したということです。合同参謀本部は追加の発射に備えて監視と警戒を強化し、韓米が緊密に連携しながら万全の対応体制を維持しているとしています。北韓は今月13日から23日まで行われていた韓米合同軍事演習に反発してミサイル発射を繰り返しています。北韓は演習が始まる前の9日に SRBM を発射した後、12日に潜水艦から巡航ミサイルを発射し、14日には SRBM、 16日には ICBM 大陸間弾道ミサイル、そして19日に再び SRBM を発射しています。また韓米の演習の終盤、21日から23日にかけては、新型の水中攻撃兵器、核無人水中攻撃艇の実験を行い、これと並行して22日には戦略巡航ミサイル4発の発射訓練を行いました。国防部は、アメリカの空母打撃群が27日に韓国軍と合同で海上訓練を行うと発表しました。空母は翌28日に韓国南部の釜山に入港するということです。アメリカの空母打撃群は原子力空母ニミッツやイージス巡洋艦バンカーヒル、イージス駆逐艦ウェイン・E・マイヤーなどからなり、チェジュ島南方の公海上で韓国海軍のイージス艦、セジョン大王艦などと合同で海上訓練を実施し、28日に釜山に入港するということです。アメリカの空母が韓国の港に入港するのは、去年9月にロナルド・レーガンが釜山に入港して以来6ヶ月ぶりで、国防部は、拡大抑止を行動で示すというアメリカの約束を履行するものだと説明しています。アメリカの空母打撃群に所属する将兵らは、28日から韓米同盟70周年を記念する親善交流活動などにも参加する予定です。また、釜山にある国連記念公園を参拝するほか、南北軍事境界線上にあるパンムンジョムを訪問し、韓国戦争の戦没兵士を追悼するということです。アメリカ上院外交委員会の共和党トップジム・リッシュ議員は、北韓の核脅威への対応策の一つとして韓国への戦術核の再配備を考慮する必要があると述べたと、アメリカの政府系メディアボイスオブアメリカが現地時間の26日に伝えました。それによりますと、リッシュ氏はバイデン政権は拡大抑止力を強化するため韓国に核兵器を再配備することも考慮しなければならないと述べたということです。リッシュ氏は北韓が多様なミサイルを発射していることに触れ、 北韓が実戦を想定していることを示唆すると指摘しています。警察の捜査を統括する国家捜査本部長に京畿南部警察庁長のウ・ジョンス氏が任命されました。ウ氏はソウル出身で1999年に警察官となり、ソウル四三警察署長、ソウル警察庁捜査部長、警察庁刑事局長などを歴任した捜査の専門家とされています。先のムン・ジェイン政権で進められた検察と警察の改革の一環として国家捜査本部が新設され、検察の捜査権の一部が警察に移管されました。先月、2代目の本部長として元検事のチョン・スンシン氏が任命されましたが、息子の校内暴力問題が再浮上し、人事発表の翌日に任命が取り消されました。息子の問題に加えて、警察の捜査を代表するポストに検察出身のチョン氏が任命されたことで、捜査の独立性を確保できなくなるとして、警察内部から強い反発も出ていました。今回、現職警察官であるウ氏が任命された背景には、こうした批判をかわす狙いもあるものとみられています。三菱重工業を相手取った訴訟の一審と二審で勝訴し、韓国の最高裁の判決を待っている徴用被害者と遺族4人が、三菱重工業の韓国国内の資産を売却するための法的手続きを開始しました。徴用被害者を支援する市民団体日帝共生動員市民の集まりによりますと、4人は24日に三菱重工業の特許権の差し押さえと現金化を認めるようテジョン地裁に申請しました。原告側によりますと、被告の代わりに第三者が賠償金の支払いを肩代わりする解決策を韓国政府が発表するなど、日本の謝罪と責任を問うという訴訟の趣旨が歪められている状況を踏まえ、現金化の権利行使をこれ以上先延ばしできないと判断したということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
最新の世論調査でユン・ソンニョル大統領の支持率は前週の調査より 0.8 ポイント下がった 36% でした。ユン大統領の支持率は先月半ばに6週間ぶりに 40% 台を回復していましたが、今月に入って3週連続で下落しました。国政運営についてうまくやっていないと答えた人は前週の調査より 0.8 ポイント上がった 61.2% で3週連続で上昇しました。リアルメーターは徴用問題の解決策や韓日関係、労働時間制度の見直し案をめぐる論争などが支持率低下の背景にあると分析しています。深夜の時間帯の羽田インチョン線の定期便の運行は新型コロナウイルスの感染拡大を受け休止となっていましたが、大韓航空が運航を3年ぶりに再開しました。毎日羽田空港を午前2時に出発し、インチョン空港に午前4時35分に到着します。深夜便の運航再開により年間の航空需要は15万3000人分増えるものと見込んでいます。ソウルでも桜が咲き始め、これまでで2番目に早い開花となりました。気象庁によりますと、ソウルでの桜の開花を観測する標本木となっているチョンノクのソウル気象観測所が指定した桜の木が25日に花を咲かせました。今年のソウルの桜の開花は1923年に観測を始めて以来、101年間で2番目に早いということです。これまでで最も早かったおととしの3月24日より1日遅い記録です。 平年の桜の開花日は4月8日で、今年は2週間早くなっています。2月から3月の平均気温が平年より高く、日照時間も平年より長かったためと気象庁は説明しています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。